それでは今日の御言葉を開いてください。マタイの7章7節にお願いいたします。求めなさい、与えられます。探しなさい、創世は始まります。働きなさい、創世は開かれます。この求めをただか与えられるという言葉は非常に有名でありまして、クリスチャン以外でもこれを聞いて、求める熱心や、勇気をかき立てるためにこれを使ったりいたします。しかしこの言葉は、ルカの福音書によりますと、イエス様が天のお父様にお祈りをした時に、弟子たちが私たちにも祈り方を教えてほしいと言われた言葉であります。ですから求めを与えられるというのはですね、いかにしてクリスチャンが祈ると神様が自分してくださるか、その約束を書いたのがこの言葉でありました。ですから神様に求めることであり、人や その中に求める言葉ではありません。私たちクリスチャンも祈っておりましたときに祈りが聞かれない、問題が解決しない、信仰的に悩む時があります。でもこの御言葉の内容を見ますときに、そういう時こそ求められます。問題があればあれあるほど、そして困った時ほど求めなさい、そうすれば叶えられるというお言葉でありました。ですからパウロはこの問題の中に入ったら男性っぽく男らしく大胆に祈りなさいとこのように教えた。ピリピの3章の13節14節を見ますと、兄弟たちよ、私は自分は既に捕らえたなどと考えてはいません。ただこの位置に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、完全に前のものに向かって進み、キリストイエスにあって上に見てくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですからパウロは神学者でありました、また信仰者でありましたが、模範的な信仰者でありましたけれども、一心に私は走っている、脇目を振らず過去を見向かずに一心に前に向かって走っていると、このように私たちは教えています。またこの聖書の中に書いてありますことを使いますが、大スクリプトの16章の13節の中に、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、このように私たちに教えております。ですから私たちが問題があれば男らしく大胆に、そして勇気を持って、そして積極的に物事に取り組んで祈っていかなければ、また神様に求めていかなければなりません。そうすればクリスチャンのノイローゼと言えるような出来事もなくなってしまいますし、祈りに専念できないという、そのようなジレンマに陥ることもなく、私たちは祈り続けることができます。これに神様を信じる者に、神様に求めるときに必ず伝えてくださるという、そのような私たちを励ますお言葉としてこの御言葉は与えられております。第2番目に、さらに求めを探せ、叩けという意味は、ありつつあらゆる手段を聞きなさいということであります。ヨブは最後には3人の共に敵対するロボットが神様に敵対して神様の祝福をいただきます。ですからあらゆる手段、自分が講じて、自分が考えられるあらゆる手段を講じて、そして祈りなさいということでありました。ジョディ・ミラという人はですね、5人の人が使えることを求めました。そして決心をして祈り始めた時に、1人目は5年後に救われ、もう1人は10年後に救われ、そして最後の一人は、三浦の死後数ヶ月のうちに救われたとこのように言われています。この救われた最後の人のために、この人はですね、50年間ずっと祈り続けた、死んでからも祈り続けた、天においても思い続けた、そしてそのように言われたことであります。ですからあらゆる手段とあらゆるこの祈りを持って、願いを持って、私たちは祈り続けなければなりません。 ルカの福音書の9章の11章の9節を見ますときに、友人が神の途中私のうちに来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう閉じ盛りをしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからと言って、起きて何かを与えるようなことはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのために起き上がって、必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、それすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものは開かれます。ですから、今日の御言葉は、このあくまで願い続けるならば、神様は答えてくださる。ですから、どんな手段であっても、どんな方法であっても、叩き続けなさい、求め続けなさいということを私たちに教えています。このようにしてですね、私たちはいつも、どんな手段であっても叩き続けるということが必要です。大抵番目に、多くの人が、祈り、求め続ける、叩き続けるときの私たちの心の状況をですね、どういった気持ちを持って祈り求めたらよいのかということで、聖書の中に書いてあることは、必ず神様を迎えてください。何か答えてくださるということを信じなさいということであります。ヤコブ書の中に一章の5節8節を見ますと、あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも教えなく、咎めることなく、お相手になる神に狙いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて狙いなさい。疑う者は風に吹かれて腕動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはいけません。そういうのは双心のある人で、その歩む道の全てに安定を書いた人であります。ですから、ヤコブ書の中にありますように、信じて祈り合ったならば、最後の得まで祈り続けることが必要であると私たちに教えます。私たちが祈り続けるときに、まず熱心に信じて、そして信仰を強くして私たちは求めていかなければ。このように2番目は、私たちは辛抱強く祈るということを私たちに教えています。ありとあらゆる手段を講じて祈りなさい、願いなさいということを私たちに教えています。では、このような状況に基づいて祈れば、どんな人が私に与えられていくのでしょう。この7章の9節と10節というのを見ると、マタイの7章9節と10節ですね。あなた方も自分の子がパンを分かれてくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることをしているでしょう。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求めるのたちに良いものをくださらないことはありましょう。まあ、神様は私たちはいろんなことを願います。病気が癒されて、そして事業が成功すること、また仕事が成功することを私たちは願います。でも、天のお父様は一番良いものを私たちに与えようと願っていらっしゃるんです。私たちが願うものをそのまま得たら、これはダメだと思ったときに、良いお父様として、良いことをですね、良いものを私たちにくださるという方であるということですね。例えば、魚をくださいというのに、魚の形をしていると蛇を与えることがある。自分の子供がパンを与えてくださいというときに、パンのような形をした石を与えることはないだろうに、そのように良いお父様は良いものを私にくださるということですね。パロはこの聖書の中では神学者であり、また哲学者でありました。でも彼はですね、イエス様の弟子を避難で牢獄に入れるということを弟子に言わせました。ですからダマスコ登場においてイエス様が出会って、これ以上本当に壊すことはできないので、イエス様ご自身が出会ったようであります。 ですから、将来、目が不自由である。目がちょっと見にくいという障害を持っている。彼は、その目の障害を一生懸命神様に取ってもらうように祈りました。自分は、この他者のために祈るときに、癒しがどんどん来るんですけども、自分はやらされないことです。第2コリントの12章を見ますときに、このパウロという人物はこれに祈ってました。祈った結果として、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えたんです。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサザンの愛です。このことについては、これを私からさらしてくださるようにと何度も主に願います。目が不自由であり、そういったまた支障があるので、神様どうぞ私に与えたその棘を、トゲのようなものを取り除いてください。私の病気を取り除いて三度も祈ったと主に願ったと、このように書いています。熱心に祈ったことでしょう。自ら祈る時に多くの人の病気が癒されてまいりました。でも自分の病気は癒されないということで、熱心に彼はですね、目があって、これを取り除いていただいたならば、その障害を取り除いていただいたら、もっと死に使えることができるのに、主の働きができるのにと、このように考えます。でもその病気は人が変わることはありませんでした。その代わりに神様が答えを与えてくださいます。主の御言葉は、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りました。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロは神様に求めました。たたきましたし、探しました。それも尋常な回数ではありません。何度も、完全そうでありますね。神様に自分の病気を癒せるために祈りました。祈りが疲れないのなく、また求めたものは与えられなかったわけではありません。神様はパウロに必要なこの答えを与えていました。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。パウロは強くなれば多分神様を失ってしまう。でもパウロは弱いことを通して、弱さの中にあるからこそ神様の恵みが力強く望んでくることを彼は体感しました。ですから、パウロは弱ければ弱いと、自分が弱ければ神の力が強い、自分の力が弱まれば神様の力がパワーアップするんだということを感じました。ですから、パウロのこの御言葉を通しても分かるように、その祈りが聞かれ、求めたものは間違いなく神様は答えてくださったと言っています。パウロはその後に十分な働きをして、神様の働きを立つために祈っています。で、聖書をじっくり読んでまいりますと、求めを叩けよ、そして探したや、そうすれば誰であってもそれを得ることができる。ルカの福音書をずっと読んでまいりますと、神様の恵みが、どうなるというふうに私たちに教えます。聖霊がイエス・キリストを信じたときに、私たちの心の中に住んでくださった聖霊なる神様が、私たちを通して神様にお祈りをさせてください。つまり、私たちは祈りを求めておりますけれども、その祝福を与えてくださる神様の前に、神自らが私たちの内側の霊と共に持っているということです。ですから、聖霊によって神様が私たちに祈られてくださる。聖霊様が私たちのうちに住んでくださる、神自らが私たちのうちに住んでくださることを通して、どんな願いでも、どんな祈りでも超越するその力をいただくということです。ロマ人の手紙の2章の15節の中に、 あなた方はそう再び興味を取り入れるようなお礼の礼を受けたのではなく、起こしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びました。エペスビトの手紙の6章の14節に、エペスビトの手紙の6章の18節、このロマ書の後にあるんですけども、御霊によって祈りなさいと私たちに言うんです。ですから求めをさらば耐えられるということは、もうすでにアバ父よという聖霊様を私たちのうちに持っている。祈ることは神様の御霊によって持っていることでありますから、もう神自らが私たちの思いを抱かせる、抱く前にその内容を知って、私たちの必要に応えて一番良いものを人生に与えてくださるということができます。これにして、この神様が私たちの人生に働いていらっしゃることを、私たち自らが証しをしてアバ父よと呼んでいることがもう奇跡であります。神様と私たちの間にもう見立てなく壁がなく、そして私たちが願い求めることはアバ父よと呼ぶ御霊によって神様が聞いてくださるということであります。ですから求めたものは何でも与えられている、また叩くものは既に開いていただいている、また探すものは必ずもう既に得ているということを私たちに自らが証明していくことで、昔昔からですね、小学校もないことかな、私は感じられることがあります。学校の先生が水泳の特訓師なんです。泳げないから泳げるようになるときに水泳の特訓しなさいということを言われました。で、僕でもう熱心に泳いでおりましたら、泳ぐ訓練をしておりましたら目が悪くなりました。小学校5年の時でありましたけども、目がどんどん見えなくなりまして、近眼になってきました。で、家に帰って目をかけるということを言いましたら、母親が怒りました。男性は目覚めをかけるべきじゃない、なんかよくないそういう風にしてずっと言われ続けて、目覚めかけた男性の嫌いだ嫌いだと言われながら気になっていて、でそれである時、小学校5年からずっと同じ小学校の30歳の時に進学校にいた時に、その年のある女神の万博の公演の中で、リフレーションがあった時に忘れてしまった。これはどういうことになりまして、日曜日礼拝して月曜日に、月曜日どうしたらいいかな、亡くなったことを通して神様がまた素晴らしい眼鏡をくれるのかなって、そろそろ眼鏡も通ったからなと思ったらなと思われ、聖書の中に神様はどんな時にもして、どんなことでもできるということを聞いておりましたし、聖書の中に書いてありましたので、まあ、月曜日に探しに行っても万博でどこで見たか分からないし、眼鏡だから透明だから透明なものだから絶対に試し出すことは可能に近いだろうと考えています。まあ、実際に聖書が書いてあるから新しい眼鏡買うか古い眼鏡を探し出したということで、とにかく千里山公園に、万博公園に、どこで寝たか全然記憶がありません。どういうことか言いました。また、だら広いその公園で探し求めたけども、探し求めることはできませんでした。もう諦めたわけで、1時間ほど探したから、もう帰ろうかということで、もう十分だろうということで、そして帰りました。でも買い替えた時に一人で、探したんですけども、まあ、神様に最後に感謝といろいろさせると、神様、メガネ見つかりませんでしたけども、もうこのまま帰りますけども、新しいメガネはもうすでに与えられたと信じます。もう古いメガネは忘れて、新しいメガネを得れるところに信じて、感謝して、そして家に帰りますと言って、イエス・キリストの名によって、アーメンと言ってですね、そして祈りを終えました。目を開いた瞬間に 立てたんですね。道端に立ってましたけども、祈っておりましたけども、お祈りをする間中で、手をつぶっておりましたけども、祈りをいたときに、いつの間にその場所でパッと出会われました。そうしますと、キャッと言ったら、150メーターの先の公園の芝生の中に見えたんですね。はい。どうしたらいいかな、探しに行くべきかな、あの場所はもうですね、この場所も、あっちの場所も、芝生も全部探しておりましたけども、帰りたいして、帰って新しい船が欲しいから帰ろうかなというふうに考えています。でも、キラッといたと思うんですから、これは探さなければならないな、その光る部分に行かなきゃいけない。一回だけキラッと光って、つまりキラッと光った方向に向かって、とにかく足を進めて、身を止めて、身をですね、視線をですね、ここに据えてですね、ずーっと伸びて、150マイルの上に行くと、その、芝生の中にですね、無意味な目が置いてあったんです。これは不思議な体験になりました。本当に、未来をその場に、感を取ってですね、神様が求めるものに与えるということを体験させていただいた経験です。またもう一つあるんですけども、信仰を持って2、3年の頃でしたけども、韓国に、正解に韓国に行ってまして、父親に、ネギ体験をさせてもらいました。ネギってですね、自分にとっては高いネギ体験を出してプレゼントします。で、そのプレゼントが、この置いてあったので、ちょっと自分の部屋に持っていて、しばらく持っていたんですけども、そのネクタイピーなくなってしまったので、小さなこの小さな宝石の紙ネクタイピーです。それから、ネクタイピーはどこに行ったかなというふうに探しまして、思いまして、その時部屋中をひっくり返して、6畳の部屋をひっくり返して、もうありとあらゆるところ、洋服団地の中も全部ひっくり返して、そしてスーツの中にも全部手を差し入れて探しました。でも見つかりました。で、2時間、で、1週間かけて毎日毎日探しておりましたけど、とうとう、出さなければならない、探し出さなければならない、状況になりました。もうその日も2時間ほど探しまして、家中ひっくり返して、もう部屋中ひっくり返してですね、この部屋にあるんだけど、この前からこの洋服ダンスは何回も何回も見たけど、もうすぐ中に入ってないけども、もうそういうような状況でありました。そしてですね、最後に、そうだ、祈ってみよう。神様に祈ってみよう。まあ、人間にはわからないけども、神には何でもできるんだというふうに書いてあるから、神様に何か教えてくれなかったら困る。もう私は絶対にこの部屋の中にないという確信はあるけども、神様がこうなったら、ないものをあるもののように呼び出すことができるんだから、だからこの部屋にないものであっても、あるもののように呼び出してくださるだろうと、このように信じて祈りました。で、最後に祈りますけど、あなたはないものをあるものに呼ぶんだから、私の見えないところを見るように、見えるようにしてくださって、その亡くなったものを、もう一度返してください、このようにお祈りします。イエス・キリストの名によってお祈りをしまして、その時に示されたのが洋服のポケットの中で見ました。しかし洋服のあのポケットには何もないんだ。全く見えない。もう1週間、2週間ももう探してるけども、何回も思い浮かんだは、ポケットをひっくり返して、探したけど、お見当たらなかったんだけどな。まあ、恐る恐るですね、まあそう言ってもですね、このポケットが示されたんだから、神様言われたんだから、まあ、従わざるを得ないので、もうとにかくこのポケットを開いて、浮かんだを開いて、そして、その、スーツのポケットに入れても差し入れて、で、恐る恐るずっとですね、手を差し入れて、どんどんどんどん下の方に行って、その最後の底について、時に、底についたかと思った時に当たるものがあってですね、このネクタイというのがですね、そこで、このリュックがあります。まあ、今、ネクタイはですね、もうちゃんとしたときに、シータリなんかに入って直してありますけども、父親が亡くなってから、美人として私は持っていますけども、未だにそのことを覚えています、ね。 まあ、本当にあのその当時、この CD がなくなって探したけども、今までなかったその、その宣言台に預かるような人も聞いておりました。人から聞いておりましたから、本当にあの形あるものは神様が作って私たちに与えたんだなということを本当に体験いたしました。まあ、それに求めれば必ず与えられる。そして誰でやってもとかります。イエス・キリストを信じているものならば、イエス・キリストを信じて神と素晴らしい祝福関係を持っているならば、誰でやっても祈り求めるものは手にすることができる。これに言われています。まあ、説教が18年に開拓をしましたときに、一人の姉妹がですね、この御言葉を信じて、私は海外に行くと言ってました。でもそんな海外に行けるわけない状況が無理だから、もう朝から3日から働いていらっしゃる新人を寿司職人のご主人と結婚したから、そんなことはありえないと思っていました。でも2ヶ月したら海外で募集して、オーストラリアに行かれる姉妹がいらっしゃいました。本当に神様は私たちの祈りをですね、聞いていらっしゃるんですね。どんな存在の祈りであっても、それが神の御心にかなうならば、一番偉いものを持って私たちに対してください。ヨハネの聖書の40節を見ますと、イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったでは。まあ、ちょうどヨハネの11章というのは、ラズロが死んでおりましたけども、3日目に4日目に蘇ったという指摘だ。それにイエスは申し上げました。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると、私は神様は私あなたに言ったではないかと隣に書いています。私たちは神様に期待してまいります。そして祈り求めたことがですね、実現すると信じてまいりました。また私たちが願うはるか前に神様はそれを知って、私たちが祈りを捧げる前に神様が準備してくださることを私たちは信じなければいけません。もし信じるなら神の栄光を見ると私は言ったではありません。今日もこの御言葉は私たちに語られております。もし信じるならばと書いてあります。もし私たちが心から信じるならば、人生をかけて信じるならば、神様も命をかけて私たちに答えてくださると信じます。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたは死んだことあるけども、3日目に蘇って、私たちのうちに聖霊となって、今も存在していらっしゃることを、生きていらっしゃることをありがとうございます。そして天のお父様と私たちは今祝福の関係なので、あら必要と呼ばせていただけるそのような状況に、立場に私たちが立っていることを感じました。祈りを求めたことは、願い求めたことは、祈りを求めて続けることは必ずなると信じて、今日もやらせてくださるようにお願いします。この地上の私たちは目に見える世界を想像し、この世界を導いていらっしゃい、この世界の終わりを牛耳っていらっしゃる天のお父様に全てを捧げて、今日も信仰を持って歩んでまいります。導いてくださることを感謝し、主イエスキリストの御名によって感謝しております。アーメン。